森会第80節年寄りを大切にせよ。人間は自分の考えで先へ生まれてきたのではない。皆神のおかげで生まれてきたので、早く生まれた者ほど世のために働きをたくさんしておる道理であるから、年寄りを敬うのぞ。若い者でも役に立つ人はなんとなく人が敬うようになるが、不都合不意気届きが重なれば敬うてくれぬようになる。信心する者はよう心がけておるがよい。哀楽の心も追いぬ冬ごもり。哀楽の心も嬉し冬自宅。お互いの年の重ね方はどちらでしょうか。教祖様も信心をすれば一年一年ありがとうなってくると教えたもうておられます。このような年の重ね方をするならば、人ばかりでなく神様が大切にしてくださるようです。恋に輝く少女の唇のように、美しく山を出た聖者の唇のように、厳かに照れば青葉の輝きて、降れば若葉のいそいそと踊る心を抱きしめて、嬉し涙に暮れておる。哀楽、この哀楽しむと書く哀楽ですね。哀楽教会の哀楽ですが、それはただ単に哀楽という地名を表すというばかりではなく、哀楽という土地にあるから哀楽教会というわけですけれども、それがただ単に哀楽という地名を表すばかりではなく、そこには神様の願いが込められた名前だと。それは神様と人間氏事が愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、あるいはまあその逆でしたかね、愛楽しみ合い拝み合う、その人間氏事と神様とが愛拝み合う、そして愛楽しみ合う、どちらでしたかね。間違えるといけませんが、あ、楽しみ合うが先ですね。神と人間氏事が愛楽しみ拝み合う、愛楽しみ拝み合う世界、それを哀楽世界というのだと。まあこれは理想郷、助かりの世界の理想郷とでも言うのでしょうかね。ですからその神様が願っておられるその哀楽世界へ人間氏子を導き入れようとしておられるということなのですね。この愛楽しみ拝み合う世界、そういう世界、それがいわば助かりの理想郷だというのです。人間のということは、ということはというか、私どもが信心をさせていただくとか、信心をするとか申しますけれども、何のために信心をするのか。やっぱり信心をするということの、目的というのでしょうか、それは助かるということにあると思うのですね。信心をして不幸になるようならしない方がましですね。ましというよりか、不幸になるために信心をしておりますという人はいないと思うのですね。また私どもがそれこそ自分の願い事が叶わないようになるために信心をしておりますとか、 苦しめ、辛い目に遭うために信心をしております。という人は、まあほとんどなかろうと思うのですが、身を苦しめるために、それこそ何と言いましょうかね、何かしら悪いことをした、それをその罪の贖いですか、そのことのためにいわば身を苦しめる、そのことのために修行ですか、修行ではないですね、信心をしておりますという人は、そういう人たちはほとんどおられないと思いますね。またそういう目的のために信心をするというのであれば、それは間違った目的だと言わざるを得ないと思いますね。やっぱり信心をするということは、助かりを求めて信心をする、あるいは幸せになりたいから、その幸せになるということが、まあどういうことかということですけれども、真実の幸せ、いわゆる仮初めの幸せというのもあれば、真実の幸せというものもあるようですね。そして大体において、その人間が幸せを感じるというのは、まあこれは助かった世界を感じるということかもしれませんが、助けられておる、幸せだと、まあ大体において自分の願い事が叶えられるとき、幸せを感じるものではないでしょうかね。自分の思い通り、願い通りにならない時に、ああ幸せだ、それこそどこかの、もう受験シーズンは終わりましたか、もう入学シーズンですか、あそこの学校に入りたかったのに入れなかった、ああ幸せだという人はほとんどいないと思いますね。あそこに入りたかったのに入れなかった、残念、無念だ、またもう一度来年受け直そうということであったり、いわば自分の思い通り、願い通りにことが運ぶときに幸せだな感じるものではないでしょうかね。またそこに助かりを感じるということになりましょうか。ところが、そのやはりその幸せであったり助かりであったりというものを求めて信心をするということになりましょうけれども、自分の願い事を叶えてほしいから、まあ商売を繁盛させてもらいたいから、病気を治してほしいから、人間関係がうまくいきますように、あるいは災難ですかね、から逃れられますように、いわゆるいろいろな私どもが災難と呼ぶようなものであったり、天変地異というものであったり、さまざまな、まあこうあっては困ると、こうあってほしくないというものから逃れるため、神様から逃れさせてもらうために信心をするというのが大方であろうと思いますね。やっぱり幸せになりたいから、その難儀から逃れたいから、助けてもらいたいから、願い事が叶うように、いずれもその自らの助かりを願うということだと思うのですが、その助かりを願って信心をさせていただく。今朝いただきますことは、その人が助かる、なるほど、信心というものは人が助かるということのためにさせていただこうとする、しようとするものだけれども、その助かりということにも、まあ三つの段階があるというのでしょうかね。三つに分けられるというのでしょうか。先日いただきますのは、その助かりようというものが、いわゆる私どもの願い事が叶った時に助かりを感じる助かり、それともう一つは、その願い事が叶わない時、右と願って左となる時、 左と願って右となるとき、そういうときにでも助かりを感じる、助かりとしていただけれるという助かりのその二つがあるということでしたね。一つはまあよそから助けてもらう、人から助けてもらう、そのもう一つの右と願って左、左と願って右となる時にでも感じる助かり、これは人様からいただけれるものではない、自らの心の中からいただく助かり、いわば心が育つことによる助かりでなければならない、ならないというかそういうものだということでしたね。そしてまたその今朝いただきますその助かりということについては三つのものがあると、例えばここに重たいものがある、これを持ち上げることができない、自分の力では5キロまでしか持ち上げられないが、ここにまあ6キロのものがある、これを持ち上げる、持ち上げて A から B に運ばなければならない、ところが自分の力では持ち上げることができないわけです。それをどうやって運ぶか、まあ運びたいわけですね。そこに一つの助かりを、それは誰かに頼んで、いわゆる力持ちの人に頼んで、それを持ち上げてもらって運んでもらう、まあこれなどはありがたいなと思いますね。それこそ自分で運べないものを誰かが運んでくれた、力持ちの人が運んでくれた、まあ感謝の心が湧きますね。ありがとうございますと素直にこれはありがたいという心が湧きますね。もう一つあるのはもうそれを諦めることだと、まあある意味運ぼうとしなければよいわけです。その重いものを運ぼうとせずに、もうこれは重たいから運ぶのはやめよう、諦めてしまおうとやめてしまう、そこにも一つの助かりが確かにありますね。そういうまあ諦め的な助かりもある。そしてもう一つありますのは力をつけるという助かりですね。これはちょっと時間がかかりますけれども、それこそ5キロのもの、6キロのものは持てない、5キロまでしか持てない、だから力をつけようというわけです。いろいろなスポーツをしたり、何ですか、重いものを持ち上げる稽古をする、それこそ5キロしか持てなかったものを5キロと100、5キロと200、だんだんにいわゆる筋力をトレーニングする、そしていよいよ6キロのものでも持ち上げられるようないわゆる力をつける、自らを鍛える、そして6キロのものを持ち上げられるようになって、そして自らが運んでいく、まあこういうものはどちらかというと慢心が出そうな感じですね。今まで持ち上げられなかったものを持ち上げられるようになった、そして運ぶことができた、まあ時間はかかりましょうけれども、そこに助かりが、一つの助かりがあるのはありますね。さあ私どもが助かる、信心による助かりとは一体どういう助かりなのだろうか、信心をしてそこに助けてもらうというのはどういう助かりなのだろうかということなのですね。今までそのこの大学なら大学、高校なら高校、この高校のこのランクはいわゆる偏差値が高いと、今はどうなのでしょうかね、どういう基準で判断するのでしょうか、そのいわゆる学力をつけなければならないと、実力をつける、そして合格をするというような、いわば自分の努力によってその 持てるところまで力をつけるという助かり方と、もう一つは、この学校は私にはレベルが高すぎるから諦めようと、もっと低いところに行こうというようなことですね。そういうこともあれば、ここは難しいけれども神様にお願いして特別のおかげをいただいて合格させてもらおうと、そしたらちょうど昨日勉強したところが試験に出た、そういうことがあったりしますね。そしてうまく解けたと、で日頃以上の実力というのでしょうか、日頃以上の力が発揮して合格することができたという合格の仕方もありますね。やば、奇跡的な、まさに神様のおかげでというわけです。これは人様の力というのか、神様の力をお借りして合格できたというわけですけれども。さあ、私どもが助かるということが、どういう助かりを願うのかということなのですね。あれは師匠が教えてくださったことがありますが、両暗示でしたかね。手洗いの石が、それが横に書いてあるわけですね。というか真ん中に口という字が書いてに見えるのでしたかね。で、我ただ樽を知ると読めるそうですね。その我ただ樽を知る、そういう悟りの境地というのでしょうか、そこにも確かに助かりがあるわけですね。もうこれ以上求めないと、今自分にあるもの、それが自分にふさわしいものだと、何と言いましょうかね。ですからそこでちょうどいいものを今私が持っている、与えられている、だからもうそれで十分なのだと、いわばある意味欲を捨てるというのでしょうかね。そこに我ただ樽を知る、そこにいただけれる助かりというものもあるわけですね。しかし師匠はこの我ただ樽を知る的な助かりを、これは定観だと、その時はご理解くださいました。いわゆる諦めだと、人間の諦めだ、我ただ樽を知ると悟って助かるというような助かりようは、これは諦めだと、これでは本当の助かりではないということなのですね。ではその本当の助かりというのは、信心による本当の助かりというのは、どういう助かりを本当の助かりと、あるいは神様が授けてくださろうとしておるのかということになりますね。信心をさせていただき助かる、その本当の助かりというもの、これはいわゆる愛楽世界、神様と人間を知ることが愛、楽しみ合い、拝み合う世界であるわけですね。どうあったらそういう世界に行けれるのだろうか。これが単に人間だけの世界であったならば、私どもが願うことが叶えられるとか叶えられないとか、その願いを捨ててしまうとか、その願いを成就するために全力を尽くして努力して、それこそ金メダルなら金メダルでも勝ち取る、これは自分たちの努力の結晶だ、賜物だということになってしまうのでしょうけれども、私どもの力ではどうしようもない世界も あるということをまず知ることもいりますね。やはり信心させていただくもののいただく助かりというものは、まあその辺が微妙に絡み合った、まあある意味三つどもえになった助かりようということになりましょうけれども、神様のおかげでという助かり方ですね。自分が努力して助かったという助かり方でもない、また諦めるという助かり方でもない、またその全面的に神様が助けてくださった、人から助けられたという助かり方でもない、それら一切が含まれた助かり、まあ微妙な助かりですね。その中の一つが師匠が教えてくださる人間が人間らしくという生き方、そこにまあ人間の助かりがあるというわけですね。私どもが右にしてくださいと願った時に左になる、そこに助かりを感じるためには私どもの願いが変わっていなければならない。私どもの願いがそれこそただ物質的なことが満たされるという世界から、心が助かる、心が成長する、それこそ今右と願って左となる、それはこれは神様が願ってのことなのだ、今私の願いが叶う、いわゆる短い、いわゆる今目先の願いが叶うということよりも、もっと大きな神様の願いが叶う、その方がより幸せになるのだと、神様がより幸福への道を神様がまあたどらせてくださろうとしている、そこに私どもの真実の助かりがあるのだと。ですから今私の願いが叶ったからといって、それはまあ何と言いましょうかね、一時的なものでしかない、もっと仮初めの助かりではない、本当の助かりを得るためには、そうなるためには今の私の願いは叶わない方が、より一層大きな助かりの世界へ入ることができる、より一層大きな幸せの世界に入ることができるのだ、そのために今の私の目先の願いが叶わないのだというようないただき方ができたならば、そこにはなるほど助かりの世界が、心の助かりの世界がありますね。そういう心の助かりの世界と、そしてまたそこにもしそれが現実に右と願って右となるという世界があるならば、それはそれでまたそれそのましての助かりというのでしょうかね。右と願って右となる時の助かりを、右と願って左となる時、なる時の助かりを、それら一切の時に助かりを感じることができるならば、これこそまさに素晴らしい助かり方ですね。その信心による助かりというものには、それら一切のものがまあ本当は含まれるということなのですね。一切の助かりがあるから、その時点その時点に応じて、その時その時に応じて、いわばまあこれは私の我情だ、我欲だから、この願いはやめた方がよかろう、この例えば重いものをここに持っていこうとするのは、これは私の我情我欲だ、こういう願いはもうやめた方がよかろうと、やめることもありましょう。諦めではない、そこに神様の願い、あ、これはやめた方が良いのだな、神様がやめろとおっしゃっておられるのだな、あ、ならやめておこう これは諦めではありませんね。自分の願いを諦めるというのではない。神様のもっと大きな願いに同化していく。神様の願いを我が願いとするという生き方ですね。そこに本当の意味での助かりの世界がある。そのさまざまな助かりの世界が内包されたもの、包含されたもの、それが信心による助かりであるわけです。ある場合には重いものを持ってくださることもあろう。ある場合には持つための力を鍛えてくださる場合もあろう。ある場合はもう持たない方がよい、動かさない方がよいという場合もあろう。それら一切を含めての助かりを授けてくださるのが信心による助かりだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。